最初に1分動画をですね見ていただきます。
そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。とあるように、もちろん求めるという中に癒しは含まれています。またイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですとあります。特に新約聖書には癒しが頻繁になされたことが書いてあり、現在も同じように神様は私たちを癒してくださると聖書は語っているのです。神様は全ての病を癒すことがおできになりますが、病気であることに神様の特別な計画があるがゆえに癒されない場合はあります。しかし多くの場合、神様は癒すことを御心とされ癒してくださるのです。癒しを信じないがゆえに、祈らないがゆえに、神が癒してくださるべき多くの病が癒されずに終わっている場合があるのです。
ですからまず癒しを主に求めましょう。祈らないときには何も起こらないから。
癒しを信じ祈るときに癒されるべき多くの病が癒されていきます。その際に、1、病院・医療を通しての神様の癒し、2、神様が直接祈りに応えてくださる癒し、この2つの方法を神様は備えてくださっています。主を信じ備えられた方法を用いていく中で、主の驚くべき御業が表されていきます。
ではまた。
皆さんこんにちは。今日は癒しのパート2です。聖書を見ますと、旧約時代から神様の癒しはありました。新約時代はさらに多くの癒しを見ます。イエス様は日常的に癒しの働きをなさいました。またイエス様が昇天された後の弟子たちも聖霊様によって癒しを行っていました。聖書にはさまざまな形の癒しが書かれており、私たちもまたこの素晴らしい恵みを受けることができます。なぜなら癒しの土台はイエス・キリストの十字架だからです。イザヤ書53章4節5節には、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。十字架には罪の贖いとともに癒しも含まれていることがわかります。癒しの土台はイエス・キリストの十字架なのです。ですから十字架を信じるクリスチャンには癒しは特別なことではなく一般的なことなのです。では祈れば全ての病が治るのでしょうか。主は全ての病を癒すことがおできになりますが、次のような場合があります。1、祈られる側や祈る側が不信仰であったり、また罪を握ったままであるときに神様の働きを止めてしまいます。その時は悔い改めのお祈りをしましょう。神様の許しは完全です。2、私たちの思いを超えた神様の特別なご計画のゆえに 癒されない場合があります。しかし聖書を見ると分かるように、多くの場合神様は癒しを御心とされています。ですから私たちは大胆に主に癒しを求めていきましょう。祈り求めることを通して、また癒しの賜物の働きを通して、神様は病からの解放の御業を豊かに表してくださいます。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。皆さんおはようございます。インターネットの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。明日からですね、ハワイチームが参加されていきますので、さらに後ろに祈りの課題がありますので、その後のことにですね、祈りつなげていただきたいと思います。また月曜日はですね、カリスマス聖火を歌います。今九州の方もですね、日本も今寒波でですね、今大雪が降っている時もありますし、またいろいろですね、明日から非常に、またこの夜から明日にかけてですね、雪が降るようなところもありますので、ですね、備えていただきたいと思います。また殉教聖火のですね、今祈りをしていますけども、ゆっくりあとさらにですね、メールでですね、全国的にもメールで送られたということですから、さらにですね、祈り備えてですね、いただきたいと思います。非常に御心は大きいですからですね、さらに御心の必要が満たされていく、特に経済とかトイレですね、さらに与えられて、やはりトイレもですね、たくさん、セッティングされるようにですね、経済が満たされてですね、できるように祈っていただきたいと思います。そのことを思いつつですね、この朝の御言葉から見ていきたいと思いますが、先ほど司会者の方に読んでいただきました、ダニエル書のですね、3章のところからですね、16節から18節になるわけですけども、ダニエル書ですね、この、バビロンにですね、捕囚された、イスラエルからですね、若いですね、4人、だけじゃなくてですね、特にまたそういうこのネクカネダル王にですね、使える者たちがですね、そこで、教育されたりですね、いろいろされていたわけですけども、その中でですね、本当にこの、ネクカネダル王はですね、ある時夢を見たわけですね。非常にその夢というのはですね、恐ろしいこう夢だったんです。そこでですね、王様はですね、その夢の解き明かしを求めたわけですけども、そのバビロンにはですね、いろんなこの魔術とかいろんなですね、する人たちがいたわけですけど、そういう人たちはですね、全く王様のですね、夢の解き明かしができなかったわけですね。そしてそこでこうダニエルはですね、その王様が見た夢をですね、神様がですね、示してくださって、その夢の見た夢をですね、はっきりとですね、このような夢を見たということをですね、王様に語ったときにですね、王様は非常に夢の解き明かしを通してですね、神様はダニエルを通してですね、言われた言葉を通してですね、王様はその時にこのダニエルの信じている神様をですね、崇めてですね、そこで、ネブカネダル王はですね、その時にこう誠の神様の技をですね、見たわけですけども、この三章はですね、このネブカネダル王がですね、ご自分のですね、像をですね、金の像をですね、作って建てたわけですね。60ピットですからですね、45センチですから27メートルですね。27メートルは結構高いですよね。その像を、金の像を作って、そして、楽器ですね、角笛とか二管の笛とか縦ごととか、そういう楽器がですね、吹き鳴らされたら、そっちの金の像の方に向かって切れ伏して拝みなさいということですね、全てのものにですね、言われたわけですね。その中で、このイスラエルからですね、この言っているシャデラク、ミシャク、アベデネオですね、そこにはダニエルは入っていませんでしたけども、3人がですね、カルデア人のですね、中でいる人がですね、王様に言ったわけですね、イスラエルから来ているこの者たちは拝まないということですね。その時に王様はですね、彼らを呼び出して、 そしてもし、自分の像を拝まないなら、炉の中に投げ込むぞと言ってですね、言われたわけですね。その後にこのシャデラクはじめですね、3人がですね、王様に向かってですね、言ったわけなんですね。この16節から18節ですね、シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むことはしませんですね。これは非常に彼らにの信仰ですね。三人が信じている誠の神様以外は、たとえ王様の作った金の像であり、またさまざまなものであったとしても、私たちはそのことには一切ですね、関わりありませんということですね。そしてたとえ王様が私たちを燃える炉の中に入れたとしても、私たちの神は必ずそこから私たちを救い出してくださいますというですね、そういうですね、告白を持ってですね、王様にですね、言ったわけですね。で、その言葉を聞いて王様はですね、非常に怒り気取ってですね、そしてこの彼らに対してですね、王様は彼らの炉を普通より7倍厚くせよと命じた。まあ7という数字はですね、まあ完全数ですけども、まあその7倍というのはですね、やはり王様の本当に心のですね、怒り憤りがですね、どれだけ大きいかということをですね、語っているわけですね。で、彼らはですね、なぜそのようにですね、王様の言われたことに対してですね、偶像をですね、拝まなかったか、またそのことに従わなかったということはですね、非常に彼らのですね、信じている神様を信じているからなんです。全能なる神がどのような神であるかですね。で、彼らはやはりそういう神様をですね、体験し、また神様に聞いてですね、そして、神様のですね、置かれたところで、たとえ、彼はですね、王様のですね、ところで、まあ、生活しているわけですけども、たとえそういう中にあったとしても、彼らはですね、自分が信じている神様以外のものは拝まない。私たちの神はそのような神ではないということを知っているからです。で、やはり私たちもですね、イエス・キリストという方をですね、信じたとき、分かるわけですよ。まあ、日本はですね、いろんなこの神社仏閣とか、またいろんなものがですね、ありますから、そういうですね、ものに対して、やはりこの、小さいというかですね、そういう中で育っているからですね、自然とこう、そういうような形で、神様という方をですね、分からなくても何かですね、それが本当にこう神様かのように思ってしまう、そういうですね、生活をしているわけですからですね、しかし本当にこうイエス・キリストという方を知った時ですね、そのようなものはですね、神ではないですね、そういうものはですね、たとえ、自分のですね、家に祀っている、まあ、ものにあったとしてもですね、そういうものは決して神ではない。そしてそのものを拝んだとしてもですね、その力というのがないわけです。で、私の家族と家庭もそうだったですね、父親と母親がですね、他の、宗教をしていましたからですね、本当にこう、まあ、私の小さい時からそういう家の中でですね、まあ、親がやってることをよく見ていたんですけども、本当にですね、まあその時はよく分かりませんでしたけども、なぜ、親はですね、自分のそういうことにですね、熱心に、まあ熱心だったんですよね。熱心でやってたんですよね。で、そういう中で、私のですね、最初救われた兄がですね、教会に行って、いろんなこう、争いというのがあったんですけども、で、私がイエス様を本当にこう触れられた時ですね、本当にこう、まことの神様はそういう人間の作った、物とかお札とかお守りとかまた仏壇とかですね、そういうものをですねではないということですね、自分ではっきりとですね 分かったですね。で、神様は目には見えないですけども、本当にこのイエス・キリストの十字架ですね。あ、誠の神様は目には見えないけれども、おられる。そして、その十字架をですね、死んだ時に私の罪は許されてですね、そしてこう神様という方を分かるか、まあ全ては分かるわけじゃないですけど、おられるということをですね、信じることができるようになったんですね。それが本当にこうクリスチャン生活の始まりですね。そこからこう教会生活をし始めて、この歩みをしていたわけですけども、本当にこの日本においては確かにですね、偶像となるものがたくさんあるんですよ。地域地域によってですね、またあのいろんなところでですねありますから、そういうものをですね拝まないと何かですね、こういろんなですね地域地域によってですね、いろいろとこうあの人間的なですねものがこう出てしまうわけなんですけども、しかし私たちはですね、唯一の神様はそういう場所にですね崇められることはないお方なんですよ。そういうところに行ってですね、される方ではないんです。全世界どこにもおられる偏在なる主をですね、あの本当にこのそういう場所でおられる方ではないですね。偏在ですから、全世界どこに行っても主はおられる方ですね。その方をこう信じているこの3人はですね、全能なる神が本当に自分たちの神であるということを信じているから、たとえ王であったとしてもですね、自分たちをですね、この金の像を拝まなかったら炉の中に入れて殺すと言われたとしてもですね、恐れなかったんです。なぜそのようにですね、彼らはですね、この王様の言われることに、ですね、きちんとこの言って、そして自分たちはたとえ、炉の中からですね、この助け出されなくてもですね、あなたの神はあなたを拝むことはしませんと言ってですね、はっきりとですね言ってるんですね、告白してるんですね。で、その神様はですね、本当にその状況の中で彼らにですね、この7倍のですね熱い炉ですよね、その中を入れるものはですね、死んだと書かれているんですね。彼らよりもですね、あのその縛ってですね炉の中に入れようとするものがですね、熱さゆえにですね死んだと書かれているわけですから、確かにですね、そういう状況の中に放り込まれた時ですね、あの3人は放り込まれて、しかし、よく見るとですね、3人ではなくですね、この4人の姿がですね見えたというと、ネブカネザル王はですね見てたまえてですね、3人投げたはずなのにどうして4人いるんだろうとですね、そこで王様はですね、あの25節にですね、4節からですねちょっとお読みします。その時ネブカネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その子供たちに尋ねていった。私たちは3人のものを縛って火の中に投げ込んだのではなかったのか。彼らは王に答えていった。王様はその通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人のものが見える。しかも彼らは何の害を受けていない。第4のものの姿は神々の子のようだ。それからネブカネザルは火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベテネゴ、糸高き神のしもべたち、すぐに出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベネゴは火の中から出てきたですね。で、王様は本当にですね、自分はですね、3人をですね、入れたと思ったわけですけど、しかし実際はですね、4人いたということですね。そしてそこに一人ですね、この神々、この姿にのこの子ですね、姿であったということですね、見て王様はですね驚いて、そして、3人ですね早く出てきなさいと言って、彼らはですね出てきた時、何一つですね上着も髪の毛一つもですね、あの焼けていなかったわけですね。そして王様はですね、あの28節、シャデラク、ネブカネザルは言った。本べきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神、神は見つかりを送って王の命令に背いた自分たちの体を差し出しても彼に信頼し、自分たちの神々の子はどんな神の使えず、また拝まないことをこのしもべたちを救われた。このようにですね、王様はこの彼らがですね、自分たちは この真の神以外はたとえ王様が言われたことにおいても私たちは従わないということでですね、そのことを通してこの神様はですね、炉の中にですね、投げ込まれた時にネブカネザル王はですね、そこに彼らはですね、三人ではなく四人、神の分身がですね、使いがそこにいて彼らをですね、助けたということですね。このことを通して王様はですね、本当にこの彼らの信じている神が真の神であり、この方がですね、本当にこの彼らをですね、救ってくださったんだということをですね、認めて、そしてですね、29節からですね、それで私は命令する庶民、また諸国の諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足を切り離され、その家をゴミの山とさせる、このように救い出すことのできる神は他にはないからだ。このようにですね、王様はですね、この三人がですね、信じている神をですね、崇めたわけですよ。ですね、これが大きなですね、王様に対して彼はですね、従ったゆえに、ここに従ったことを通してですよ、従ったゆえに、たとえ自分たちの命を失うことがあったとしても、本当にそのことに従ったゆえに、神様は彼をですね、炉の燃える中においても、御使いを使わし、神ご自身がですね、彼らを助け出された。そのことを、その光景を見て、このネブカネザル王はですね、本当にこの、三人が信じている神の子はどんな神の使えず拝まないというですね、このしもべたちのですね信仰を通してですね、王様は神様のですね御業をこう見たわけなんですね。でこれから非常にやはり終わりの時代になりますとですね、まあ私たちがこの敬虚されるこの宇宙敬虚に向かって、再臨の時に向かっていく時ですね、これからこういうことがですね、起こってくるんですよ。反キリストがですね、出てきて、そして、この世界をですね、支配してくる。そして、この自分をですね、神として崇めさせる。そしてですね、そういう事柄がこれからですね、起こってくる時代ですよ。で、私たちはこのことに対してですね、本当にこう、まことの神様が本当に私たちを助けてくださる。この全能なる神、唯一なるイエス・キリストというお方が私たちの神主であり、この方が私たちを救ってくださるということですね。やはりこう信じておかないとですね、まあ殉教して召される方もいるし、またですね、その状況によってはですね、否む方も出てくるでしょう。はっきりとですね、命を下げますと思ってもですね、やはり、惜しんでですね、そしてこう信仰を伏せる方も出てくるでしょう。しかし私たちはこれからですね、本当にこの私たちの信じている神がどういう神であるか、この方が本当にですね、私たちを助けてくださる、救ってくださるということですね。やはり私たちはですね、日々の中で、やはりこう毎日毎日の生活の中で神様をですね、体験していく、また神の技を見ていくことを通してよりですね、信仰がですね、強くなっていくわけですね。で、まあ、2月殉教聖火がありますけども、26世人の方々もですね、本当にこの自分の命を捨ててですね、十字架にの上でですね、本当にこう亡くなったんですけども、しかし彼らはですね、本当にこの永遠の命、神の国、天の国を目指して、地上ではですね、いろんなこの困難苦しみ、いろんな顔を通されてきましたけども、しかし彼らはですね、永遠に生きるその場所に行ってですね、苦しみ、悲しみ、痛みのない神様がおられるところに彼らはですね、帰っていくというですね、そういう大きな希望があったゆえに、そういう本当にこう、自分たちを救ってくださった神は、自分たちをこういう場所にきちんと死んだ後にですね、行くんだということがですね、はっきりと信じているからですね、たとえこの地上においてですね、殉教の旅をしたとしても、そんな顔ですね、会うことができるわけですね。私たちもこれからリバイバル週末ですから、必ずこういう時がやってくるんです。私を拝めとかですね、私を拝まないとですね、本当にそういうこの苦しみとか悲しみとか痛みとか、そういう人とか、そういうことからも起こってくる。 まあ、あの最終的にはですね、あの本当にこう反キリストがですね、これから支配する時がやっていくんです。それが本当にですね、終末の時、また中東兵が締結されたら観覧時代の始まり、それからですね、本当にこのそういう時代が始まってきますから、私たちは必ず敬虚に預かれるように、そして神様がですね、私たちを助けてくださるということをですね、信じてですね、さらにこの歩みをしていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天皇と様、御言葉ありがとうございます。本当に三人が神様、本当に自分たちの信じて神はこの炉の燃える中から私たちを救い出してくださると王様に告白したように、私たちも生きるあなたご自身の本当に真の神、唯一の神、全能の神として、私たち本当にたとえどういう状況の中でも神は私たちを助けてくださると信じる信仰を通して、さにあなたの歩みをしていけるように導いてくださいますようにお願いします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美していきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。